フレンチクラッシックカフェ、ご案内は指揮者の中田正樹です。フランス音楽の素敵なところをちょっと違った切り口でご案内したいと思います。モジャトルモンド、こんにちは。ジョルジュ・ビゼー作曲のアルルの女を聴いています。前回までは第一組曲を聴きましたね、4曲ね。これはビゼーが自分で編纂した曲なんですね。つまりアルルの女という戯曲があって、それにまあ付随音楽といいますけども、付随あるいは付帯音楽といいますけども、その劇の進行に合わせて、バックグラウンドミュージックだったりとか合間のね、こう感想曲とかをこうちりぢりに散らばしてるわけですね。それが27曲あるんですが、その中からビゼーが自分で4曲選んで、組曲にしたのが第1組曲です。で、今日から聴いていただくのはこのアルルの女の第2組曲というのがあります。これも4曲になってるんですけども、これは実は、ビゼーが自分で編纂したんではなくてですね、エルネスト・ギローという、実はビゼーとほとんど生まれ年が一緒なんですね。一つしか違わないんですね。ですからまあ仲間みたいなもんなんですけどもね、彼がビゼーが亡くなった後にですね、ビゼーがこんなに曲書いてるのにまだあんまり知られてないよねっていうことで、彼が編纂をしてですね、まあ、アルルの女のこう27曲の中の部分をこう引っ張り出してきてくっつけたりとか、まあいろいろやったりとかですね、あるいは他のビゼーの作品の中から引っ張ってきて、とにかくこう4曲がね、こううまくバランス取れるように編纂したのが、これが第2組曲なんです。この辺がねややこしいですね。ビゼー作曲とはいえですね、実はそのギロー編纂、編曲ではないですけどね、編纂ということになります。ということで第1曲目を聴いていただきましょう。これはパストラーレという曲です。どうぞ。なかなかねこう重厚な響きでね始まるんですけれども、この重厚さを出してるのは何かなっていうことですよね。実はこれはね、トロンボーンがこう和音をねわりかしこう分散してですね、こうドミソっていうのを、まあ、ドソミーとかこう離してですね、これ乖離っていうんですけど、オープンで、広い範囲でトロンボーンを鳴らすんですね。そうするとその間の音 例えばドとソと鳴らした時にそのミの音が他のパートが吹いているミの音をこう倍音で拾ったりしてですね、こう音がとても広がるように設計されているという、これなかなかね、これはもちろんギローのおそらくアイデアだと思うんですけれども、ですからこうとても幅が広い音がしますよね。ですからパッと木管だけになった時にその音の厚さのね、差がよく出るように書いています。まあ、これトロンボーンの使い方というのは実はもうちょっと後なんですけども、例えばブラームスというまあドイツの作曲家なんですけれども、彼はこのトロンボーンという楽器のね使い方がこううまいというか変わってるというかですね、とてもこう地味に鳴らしたりとかすごいこう力感を出したりとかっていうのはとても上手なんですね。例えばブラームスの交響曲でいうと第1番の第4楽章で有名なコラールがあるんですけど、トロンボーン3本でこうやるこうとても綺麗なコラールがあるんですけれども、これはまさにその本当に教科書通りのこう乖離のいわゆるオープンでですね、上と下がこう離れてとてもこうトロンボーン3本だけなんだけどこう教会で吹いてるみたいなね、綺麗なコラールを書いてるんですね。これは一つのもうトロンボーンの使い方の見本のようなことですね。で、かたやそのブラームスの交響曲の第2番の第4楽章の一番最後のところって今度この乖離って言うんですけども、広がったオープンじゃなくてまた今度密集って言って、例えば1番の方でしたらもう2オクターブにわたってこう広がって使ってるのをうわってもう3度で重ねて、もう本当にあの楽譜で書くとお団子がこう3つ並んでるみたいにさ、それでパーンって高い方であの4楽章の一番最後出てくるんですけども、それでトロンボーンが3本がね5線の上の方で3本固まって吹くとものすごいパワーになって出る、なんかブラームスの曲らしからぬ最後すごい明るく響くというね、ブラームスはそういう使い方もしてるんですね。そういうわけでトロンボーンって本当に使いようによっては本当こう3本でね全然違った音像を作れるという感じになります。このパソラーレは形式としては ABA' まあ3部形式になってるんですけれども、じゃあ今度は真ん中のね B のパートを聴いていますけれども、今度はね全然違ったことになりまして4分の3拍子の曲になります。どうぞ。ここはねフルートとかピッコロそれからオーボエとかがですね、まあ、木管楽器がとても活躍するんですけれども、で弦はですねザンザンザンザンザンザンザンリズムをずっと刻んでいます。でそのリズムは、やはりこれ実は太鼓がちょっと入ってるんですね。でこの太鼓はですね実は楽譜の方にはですねタンブリンって書いてあるんです。ブライトコフというこれドイツの面なんですけども、出版社はねそうするとまあドイツ語表記になっちゃってるんですけど、そうするとタンブリンって書いてあるんです。でもこれねタンブリンじゃなくていわゆるタンバリンね、タンバリンじゃないんですね。これタンブラン、フランス語だとタンブランになって、まあ、太鼓の種類になっちゃいましてですね、でこのビゼのアルの女の時はですねこの後にあの有名なファランドールっていうのが出てくるんですけども、まあそこはよく太鼓が聞こえるんでねなんですけども、大概はこれはあのタンブルドバスクといってバスク地方の、まあ、タンブラン太鼓 っていうのを使うんですね。だけど日本にはねあんまりなくてね、僕国内で見たのは1回か2回しかないんですけど、本当はこう縦がね1メートルぐらいなんです。結構長い、うん、で皮が上に張ったでしょ。でこう下の方はね皮がないんです。こう細まってるんですね。ですから上に皮が1枚あって、それで肩からこう下げて斜め掛けにして、ヨンとトントントントンとこう右手あるいは左手片手でドーンとトントントントンってこう叩くのが、どうもそれが正当なようなんですけども、なかなかその楽器はちょっと日本ではね見ないんですけども、日本ではこういわゆるトムトムといって、まあ、中太鼓をですね代用にすることが多いようなんですが、実はここでもあまり聞こえませんけども、ちゃんとザンザザンザンザンザンという弦の、リズムと同じリズム帯で、ずっと実は太鼓は鳴っています。メロディーの裏でずっと鳴ってるハーモニーの方は、実はこれはずっとホルンがこう交代でやってるんですよね。それとあとファゴットの結構高い音が一緒に入ってます。でもねこの頃のおそらくファゴットっていわゆるバッソーンといって、あのフランスのね独特の楽器なんですけど、あのファゴットとちょっと形が違ってちょっと細いんですけども、で高い音がとてもこう綺麗に出るという種類の楽器なんですけれどもね、一応今バスーンっていうのはファゴットを英語読みにするとバスーンってことになっていますけれども、実はフランスのバソーンっていうのは実はちょっと違う楽器なんですね。現在ではあまり使われてなくて、フランス国内でもですね、パリ管弦楽団とかフランス国立放送なんかももう最近はずっとこうファゴットになっちゃっていて、フランスをこう地方のねローカルなオケに行くと、まだ使われていることもありますけど、かなり少なくなっています。なぜかというとやっぱ音量がすごいこう弱いというかね、楽器も細いですし、そういうことでですね、だんだん使われなくなってきちゃいましたね。ベルルーズの頃ですね、このバッソンってやっぱり音がちょっと弱いということで、例えば幻想交響曲なんかはいわゆるファゴットパート 1,2 なんですけども、全部ダブって吹けと、だから4本で2つのパートを4本で吹けというような指示が書いてあったりですね、例えばベルリオーズの10曲で言えばベンベルト・チェルリーニっていう曲があるんですけども、この曲もですねファゴットは2パートなんだけど4本で吹けって書いてあるんですね。だから日本でやるときはそのためにファゴット奏者をね他から呼んでもらわなきゃいけないっていうことがちょっとあって、不敬罪っちゃ不敬罪ですね。この曲は ABA' の3部形式なんですけれども、後半のね A' の方を聞いてみましょう。ではここでこの編纂者のねエルネスト・ギローの話をしましょう。ギローは1837年生まれということはですね、ビゼが1838年生まれですから1歳上ですね。で生まれがなんとニューオーリンズ、アメリカなんですね。これあのニューオーリンズっていうのはあのフランスからこう移住した人が作った町なんですよね。だからニューってのはフランス語ではヌーベルって言うんですけど、でオリンズっていうのはオルレアンなんですよ。だからヌーベルオルレアンというあのオルレアンの少女のオルレアンですね。だからフランス語だとニューベルオルレアンっていうことになるんです。まあ英語だとニューオリンズね、うん、でそこで生まれてるんだよね。なぜかね、どうしてでしょうか。というのはですね、この、エルネストのお父さんのジャン・バティストという人がですね、この人も実は作曲を勉強していて、なんと1827年にローマ大賞を受賞してるんですね。だからすごい優秀な人だったんですね。でね、なぜかその後アメリカに移住してるんです。でちょっと文献を漁ったんですけど、どうしてアメリカ行ったのかっていうのは書いていない。 不都合があってっていう書き方をしていましたけどね、ちょっとどういう不都合だかよくわからないんですが、それで行った先でですね、エルネストがまあ生まれたわけですね。だから彼のこう幼少というのはですね、ニューオーリンズのおそらくジャズとかも聞いてたんじゃねえかなっていうような感じがしますね。それでパリに戻ってきて、パリ音楽院に入って、1858年21歳の時にパリ音楽院のピアノのプリメプリ、まあ今一等賞ってやつですね、を受賞すると。まあ、それとそれはまあ卒業資格になるわけなんですけれども、で翌年の1859年にはなんとローマ大賞を取ったと。だからね、こう作曲家としても相当能力が高いんではないかなっていう感じがしますね。でまあ後年その後こう彼はあのレジオン・ドゥ・ヌールというまあ勲章をもらいですね、で亡くなった後はですね、ペーラ・シェーズってこう有名人がね、あのこう葬られる有名なお墓墓地があるんですけども、そこにとてもこう立派なお墓が建ってるっていうことでですね、おそらくこう我々が知らないだけで当時のフランスではかなり高名な人だったんではないかなっていう気がします。でエネスト・ギローはパリ音楽院ではですね、ジャック・フロモンタル・アレヴィという人に師事をするんですけれども、なんとこのアレヴィさんの娘のジュヌビエヴはですね、なんとビゼと結婚するんですよ、その後に。不思議ですよね。まあそんなこうご縁もあってですね、ところでこのジャック・フラマンタル・アレヴィのお弟子さんとは結構いっぱいいてですね、ポール・デュカとかですね、エリック・サティ、それからクロード・ドゥビッシーもいるんですね。でクロード・ドゥビッシーはこう自分で語ってるんですけども、特に有益な影響を受けたというふうに言っているぐらいですから、とてもこう優秀なね教師であったに違いないですね。ということで、ビゼー作曲とはゆえほとんどちょっとギローの作品のようなアルノな第二組曲なんですけどもね、次回は第二曲目のインテルメッツを聴きましょう。それではまた。お相手は指揮者の中田雅樹、提供は笹川日出財団でお送りしました。ではまた。